のコーナーです。キノコ足体力テストを開催します。11月3日金曜日午前9時から正午まで、8時30分から受付です。場所は1キノコ市民体育館、2桃山勤労者体育センター。内容は両会場とも同じです。対象は20歳から79歳までの市内在住または在勤の人です。定員は1の紀の川市民体育館は100人、2の桃山勤労者体育センターは50人です。両会場とも先着順です。内容は体力テスト、文部科学省指定の内容です。ニュースポーツを楽しもう、その他運動ができる服装、体育館シューズ、タオル、飲み物を持参ください。申し込みは障害スポーツ課各館スポーツ係に設置している申し込み用紙で、10月10日火曜日から24日火曜日までに申し込んでください。問い合わせは障害スポーツ課電話 77-2511 です。6人制男子の部、女子の部のバレーボール大会が開催されます。詳しい問い合わせは紀の川市バレーボール協会事務局、榎本浩二、電話 090-4900-0201 までお願いします。リズム体操教室が開かれます。リズムに乗って楽しくステップ、心と体をほぐしましょう。10月21日土曜日午後7時から、場所はマルスコミュニティセンター。参加費は200円です。保険料は含みます。持ち物、タオル、飲み物、室内シューズ、素足は革です。対象はリズム体操クラブ会員または市内在住在勤の人です。定員は40人、先着順です。申し込みは10月6日金曜日から17日火曜日までに、紀の川市リズム体操クラブ山本または障害スポーツ課電話 77-2511 へ申し込んでください。問い合わせは紀の川市リズム体操クラブ山本、電話 64-3014 までお願いします。月に学習同保育手のひら支援員を募集されています。紀の川市の職員、臨時職員の募集ではありません。申し込み問い合わせは学童保育手のひら、電話 77-5177 池田小学校内です。または子育て支援課、電話 77-2511 です。次にさつまいも収穫体験と栽培方法の勉強会が開かれます。半水耕栽培で育てられたさつまいもの収穫体験と栽培方法を親子で体験する参加者を募集します。10月22日日曜日午前8時50分からです。集合場所は内田障害学習センター前です。近くの栽培農場へ送迎します。内容は収穫体験が午前9時から2時間程度です。栽培農場で収穫を体験。勉強会は午前11時30分から1時間程度。内田障害学習センターで栽培方法などの説明が行われます。講師は近畿大学生物理工学部教授鈴木隆弘氏。持ち物はビニール袋、軍手、ハサミ、スコップ、ショー、長靴です。雨天時は中止または内容変更する場合あります。申し込みは10月20日金曜日までに農業林業振興課へ電話で申し込みです。申し込みは農業林業振興課電話 77-2511 です。次に税についてです。市税は納め忘れのないように便利で安心、口座振替を利用ください。納期限のお知らせです。市県民税普通徴収3期随7期、国民健康保険税5期随7期、 後期高齢者医療保険4期随7期、介護保険料5期の納期限は10月31日火曜日です。納め忘れありませんか？市県民税、普通徴収随6期、国民健康保険税4期随6期、後期高齢者医療保険料3期随6期、介護保険料4期の納期限は10月2日月曜日です。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。表彰です。高齢者叙勲、教育功労、瑞宝総功章、室谷正明様、おめでとうございます。募集の続きです。JR 和歌山線活性化の活動を募集します。和歌山線アワード、和歌山線の活性化に寄与する活動を行っている個人または団体などを募集し、表彰することで和歌山線の一層の活性化につなげます。募集対象は過去1年以内に和歌山線の活性化につながると認められる活動を実施した、または実施している個人または団体です。活動例として、利用促進活動、マナーアップ、清掃活動など、募集期間は10月1日日曜日から11月30日木曜日までです。応募方法は、和歌山線活性化検討委員会ホームページから、応募用紙をダウンロードし、必要事項を記載の上、郵送、メールで応募ください。詳しくはホームページ内に掲載の募集要項を確認するか問い合わせください。問い合わせは企画調整課電話 77-2511 です。催しです。第16回中岸小見線祭りです。10月15日日曜日午前10時から午後4時まで雨天決行します。場所は中岸コミュニティセンター。内容は作品展示、芸能発表、わんぱく広場、模擬展。問い合わせは中岸コミュニティセンターです。電話 65-1155。月火祝日を除く午前9時から午後5時までです。郷土色貨幣と加工品の展示販売が行われます。地域に伝わる郷土料理の伝承をテーマに、長岸地方生活研究グループ連絡協議会がイベントを開催します。10月19日木曜日午前11時から午後2時まで、場所は和歌山県植物公園緑化センター東展示室です。内容は郷土食のランチ1000円です。150食限定。予約が必要です。なお、手作り加工品や農産物の販売なども行われます。問い合わせは、長振興局農業水産振興課、電話 61-0025 です。次に、町の魅力を発見して伝えていく SNS 情報発信セミナーが行われます。詳しい問い合わせは広報広聴課へお願いいたします。ようお越しなして2017青春祭りが行われます。世界で初めて全身麻酔による乳がん摘出手術に成功した伊勢花岡青春、その偉業をたたえ後世に伝えるために青春祭りを開催します。10月29日日曜日午前9時30分から小雨決行です。場所は道の駅青春の里、長総合センターなど。内容は地元団体によるステージイベント、青春時代行列、劇団花岡青春による演劇花岡青春の妻、青春うまいもん横丁、子ども体験村、出店コーナー、行政コーナーなど。 祭り当日、道の駅清州の里駐車場はイベント開催のため利用できません。祭り当日の風景などを撮影したフォトコンテストも実施します。詳しくは市ホームページを確認ください。問い合わせは清州祭り実行委員会事務局電話 77-2511 商工観光課内です。以上、読みは木村でした。
困った時の相談です。紀の川市弁護士相談は11月1日水曜日午後1時30分からです。市役所本庁1階相談室4で行われます。電話予約が必要で先着5人です。予約受付開始は10月18日水曜日午前9時からです。紀の川市行政相談は10月11日水曜日、10月16日月曜日から10月22日日曜までの行政相談週間に伴い特別相談を実施します。10月18日水曜日午後1時から3時まで、桃山支所と長保健福祉センターです。弁護士相談、行政相談の詳しい お問い合わせは、電話 77-2511、認可です。和歌山行政評価事務所の名称と所在地を変更しました。新しく、和歌山行政監視行政相談センターとなり、専用ダイヤルは 0570-090-110 です。和歌山市2番町3、和歌山地方合同庁舎3階、電話 073-431-8221 となりました。紀の川市人権相談、こちらは10月11日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センターで、11月8日水曜日午後1時から3時まで古和田会館、12月5日火曜日午後1時から4時まで市内5会場、つまり古和田会館、古川ふるさとセンター、長総合センター、桃山保健福祉センター、岸川保健福祉センターで一斉に特設相談を実施します。12月13日水曜日午後1時から3時まで、古川ふるさとセンター、古川支所会議室です。消費生活について、架空請求やクーリングオフは、793919で毎週水曜日の午後1時から3時までご相談に応じております。紀の川市地域包括支援センター愛の手では、高齢者の健康の維持向上や安心できる生活のための支援をしております。電話 77-0350 です。被害者支援無料相談は、犯罪や交通事故などの被害者やその家族からの相談に弁護士や臨床心理士などが対応します。10月21日橋本教育文化会館、こちらの電話は 073639-7201 で、詳しくは 073-427-1000 紀の国被害者支援センターにお尋ねください。困った時の相談でした。私の町の文化財第121号、紀州藩家老三浦氏の念字仏について、日蓮宗の仏像三尊像は中央に南明法蓮月経のお題目と、左側に釈迦如来座像、右に 多方如来座像の一等二尊像ともいう。これが岸川障害学習センターの文化財展示室で展示されています。この仏像は岸川町長山の龍照寺から借用して展示しているもので、昭和56年の日蓮聖人700年大恩期にあたり、ご本尊の須弥壇の清掃した時にその下から発見され、315年間の長い眠りから覚めたものです。仏像の台座裏の墨書名には三浦長門守の顔があり、平野安定、日元劇宗、霊蔵流年、慶長16年辛亥10月吉日とあります。三浦長門守は初代紀州藩主徳川頼信公の聖母お万の方、つまり養女院の兄三浦為春のことです。その関係から彼は頼信公の森役となり、紀州入国に従い、子孫は代々三浦長門守を名乗り、明治まで紀州藩の家老職を接収することになります。台座名の年代から彼が駿河の国で頼信公に仕えていた頃にこの仏像が増留されたことがわかります。岸川町史第3巻文化財編の編纂のために実施した昭和52年の調査時点では、この仏像は未発見のため記載されませんでしたが、三浦為春が岸の荘上野山に和歌山城の市場であった岸城を築城するなど、岸川町と三浦市の関係を知る上で貴重な仏像です。岸城の跡は現在岸川中学校の敷地になっており、この仏像と同じ台座名を持つ四天王、つまり時刻天、増長天、項目天、多目天の4体が岸川町北山の法華寺に祀られており、岸川町史第3巻文化財編に記載されています。三浦家は為春の前から先祖代々日蓮宗に帰依し、為春も幼少の頃から日蓮宗を信仰しました。藩主頼信公と聖母養女院が日蓮宗富士布施派に深く帰依したように、紀州日蓮宗の発展に深く寄与しました。しかしながら幕府は寛文5年1665年3月富士布施派寺受け禁止令を発し、日蓮宗富士布施派に対し弾圧を行います。同派を深く信仰していた三浦家は紀州徳川家とともに天台宗に改宗せざるを得ませんでした。自邸の仏壇に祀られていた念持仏の三尊像を龍照寺に、四天王像を法華寺に寄進しました。四天王像は他の宗派でも祀られていました。しかし三尊像は日蓮宗各派の本尊であるものの、幕府御法度であったため龍照寺の須弥壇の下に隠されたものと思われます。文化財でした。図書館情報です。今月のテーマは闘病記、そして今月の本棚はタイトル、著者名、出版社名にお知らせします。シャバはつらいよ、大野さらさ、ポプラ社。自己免疫疾患系の難病女子が病院から飛び出した、命がけのエンタメ闘病記。112日間のママ、清水県小学館、もっと一緒にいたかった、乳がんで亡くなった妻と生後 112日の長男、家族3人の戦いの記録。戦う力、中西霊、講談社、陽子線治療によってがんを克服した著者、だが2年半後に再発してしまう。もう陽子線が使えない中、どうやってがんに勝つことができたのか。ボケたっていいじゃない。坂口由佳、飛鳥新社。大変なこともあるけれど、泣いたり笑ったり怒ったりしながら、それでも幸せ。アルツハイマーを発症した母との生活をユーモアたっぷりに描く。丹野智文、笑顔で生きる。丹野智文、文藝春秋。39歳で若年性アルツハイマー病になったトップ営業マンが、絶望し苦悩し、また笑顔を取り戻すまでのドキュメント。次に新刊情報です。新しく入った本、図書名、著者名、出版社名の順にお知らせします。この世の春、上下巻、宮部みゆき、新潮社、愛の変な生き物、早川郁夫、夏目社、10年後の働き方、未来予報株式会社、インプレス、空の100階建ての家、岩井俊夫、改正社、何にでもレナール、玉木英吉作、中川孝夫、教育画劇。以上、図書館情報でした。町の話題、トピックス。8月19日、土面作りで歴史を体感。歴史民俗資料館で歴史体験教室が開催され、小学生13人が土面と古代アクセサリー作りを体験しました。文化財サポーターの指導を受けながら、粘土を薄く伸ばした上に竹串で土面の表情を描きます。キャラクターや動物の顔など個性あふれる土面がたくさんできました。今回初めて参加した小学3年生の羽玉智和君は、こんなの作れると思ってなかった、とっても楽しい、大満足の様子。楽しい夏休みの思い出が一つ増えました。9月9日初秋の訪れを感じて、地元商店街を盛り上げようと市商工会古川支部のメンバーが中心となり、古川とんまか通りをおよそ1500個の灯籠で彩る古川灯籠祭りが開催されました。今年は小学生を対象とした謎解きイベントも開催。およそ30人の小学生が参加し、ヒントを探して街中を散策しました。参加した子どもたちは、難しかったけど楽しかったと大喜び。日が沈むと秋の到来を告げる涼しい風とともに、灯籠の暖かい光が街を包み、参加者の心を癒してくれました。9月9日、お料理に初挑戦。料理の基本や器具の安全な使い方を学び、子どもたちが自分でできることから始める。キッズクッキングが開催され、小学1年生から3年生の15人が参加しました。ご飯の炊き方や鰹節でのだしの取り方、包丁の使い方など、初めて経験することに目がギラギラ。家で料理をしたことがなくて、今回が初めて。まずご飯を炊くことに挑戦して、パパに作ってあげたいなど、自分でできることがまた一つ増えた子どもたち。次はどんな料理ができるかな。 自転車事故の恐怖を直視。12日、内田中学校体育館で自転車の交通事故を再現する交通安全教室が開催されました。プロのスタントマンにより、自転車と歩行者や自転車同士が衝突する事故が再現され、全校生徒が事故の怖さを再認識、傘を差しての運転や2台以上での並列走行などの危険運転を疑似体験し、事故が起こった原因をみんな一緒に考えました。3年生の堀川相馬君は、自分が加害者にならないように歩行者に気をつけて運転したいですと話してくれました。テクテク体操で広がる地域の輪。失痛や腰痛を抱えた人が近くの集会所でリハビリ専門職考案の紀の川歩くテクテク体操を行う取り組みを始めてから2年が経ち、活動拠点は市内43カ所に広がりました。その中でも岸川町前田では、地域で多くの人が取り組みを始めており、現在およそ50人が体操に参加しています。利用が少ない自治会の集会場、老齢化が進む地域の触れ合いの場として有効活動できればと話してくれたのは、拠点の立ち上げ当初から活動してきた前田正弘さん。増加する独居接待や災害などに備えるため、体操を通じて近所同士が助け合う明るいコミュニティを作っていきたいですね、と今後の意気込みを語ります。わざわざ病院に行くほどでもないけれど、自分の体調で不安に思っていることを理学療法士や作業療法士の先生に気軽に相談できたり、体操後に茶話会を開いてお菓子を食べながら仲間たちとおしゃべりを楽しむことができたりと、体操以外にもさまざまな活用方法があります。テクテク体操は週に1回地元の人が集まる地域の集い場。参加者は最初は遊び感覚でも良いので、まずは来てほしい。自分の健康のために少しずつでも体操を始められたら良いですね。一人では続けられないことも、仲間と一緒なら続けることができます、と話しています。近くの集会所へテクテク行って、近所の仲間たちと一緒に体操を始めてみませんか。希望する人は高齢介護課へ連絡ください。みんな連れ持って健康を作り、いつまでも自分らしい生活を。みんなで健康寿命を伸ばしましょう、と高齢介護科の理学療法士原井優也さんがおっしゃってます。みんな元気にハッピーご飯。管理栄養士によるレシピ紹介。アジの唐揚げ。こちらの材料4人分は次の通りです。そして1人分のカロリーは306カロリーです。アジ4尾、塩少々、片栗粉少々、揚げ油大さじ2杯、さつまいも30グラム、バター小さじ2、キャベツ100グラム。アジの美味しい季節になりました。アジには悪玉コレステロールを下げる効果のある油が含まれています。塩焼きも美味しいですが、揚げることで余分な油が落ちます。また一緒に生野菜を添えることで油脂の吸収も抑えてくれます。まずアジは三枚におろして塩を振る。それに片栗粉をまぶし揚げる。キャベツは千切りにする。さつまいもは輪切りにする。それをさっと茹で、熱いうちにバターをのせる。 お皿に揚げたアジを乗せ、キャベツの千切りを添え、さつまいもを添える。次にフルーツレシピです。材料は鶏ささみ 300g、 塩コショウ適量、玉ねぎ第1個、サラダ油大さじ3杯、酢大さじ3杯、キウイ2玉。作り方です。鶏ささみを蒸して細かく手で裂く。玉ねぎはスライサーで千切りにした後、塩でよくもみ、水にさらして苦みを取る。キウイ、塩コショウ、サラダ油、酢をミキサーで攪拌させ、ソースを作る。具材とソースをしっかり混ぜ合わせる。食物アレルギーがある人は、原材料を確認してください。健康推進課の電話は、77-2511、そして、紀の川フルーツツーリズムの電話は、080-3846-2218、商工観光課、電話 77-2511、本庁4階です。少し訂正をさせていただきます。先月9月号、文化財のページで間違った読みをしてしまいました。後半の部分、一里山の地名を、葛城町の佐野と読みましたが、正しくは葛城町さやです。以上、訂正でした。平成29年8月末現在、紀の川市の人の動き。人口 63,830 人、うち男 33,354 人、女 33,476 人、世帯数は 26,388 個です。平成29年10月1日発行、広報紀の川第144号。発行は紀の川市市長公室広報広聴課。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。広報紀の川、お聞きくださいました皆さん、ありがとうございました。いよいよ秋本番です。この秋を肌で感じ、音で感じ、匂いで感じ、心で感じ、秋の夜長をお楽しみください。ではまた来月までごきげんよう、さようなら。読みは森沢でした。